はようございます。聖書と福音の時間です。街はイルミネーションで飾られ、巨大なクリスマスツリーがあちこちに建てられています。デパートやショッピングモールには素敵な商品が並んでいます。でもイエス様が誕生された時は華やかさも豪華さもありませんでした。暗闇と静寂の中に本物の世界を照らす希望の光が輝いたのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私は滋賀県に参りました。そして急がば回れの由来を教えていただいたのです。急いでいる時ほど安全な方法を取れという意味だとは知っていましたが、これが琵琶湖に由来するとは知りませんでした。昔旅人が京都に行く際、船で琵琶湖を横断するコースと琵琶湖の周囲をぐるりと回るコースがありました。横断する方が距離は近いんですが、比叡山から吹き下ろす風が大変に猛烈で、そして危険なルートでもあったのです。それで急いでいる時ほど陸路の遠回りを行けというところから出てきた言葉なんだそうです。普段使っている言葉ですが、その元々の意味、本当の意味については知らないままになっているということが案外あるんですね。そしてその代表格が、私はクリスマスだと思うのです。12月に入ると日本でも至るところにイルミネーションが飾られ、ショッピング街やレストランにはクリスマスの言葉が溢れかえります。しかしクリスマスの本当の意味が置き去りにされているように思うのです。クリスマスとはキリストがこの世に来られたことを記念する祭りのことなのです。キリスト誕生の経緯について聖書はこのように語っています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。今日は二つのポイントでキリストが到来された理由をお伝えいたしましょう。第一に、キリストは私たちを罪から救い出すために人としてこの世に来られた神であるということです。実は今世界中の先進国、いわゆる豊かと言われる国々の共通の悩みに、刑務所が満員状態であるということがあります。それでアメリカでは民間企業に刑務所の管理を任せる州も出てきているようです。過密状態の解消のためには抜本的には再犯率を低くするということです。刑務所の中で受ける更生教育が実を結ぶように支援していくということですよね。そこでアメリカのある刑務所では、受刑者に対して自分たちがしたことが被害者家族にどれほど恐るべき結果をもたらしていたのか、他の人の人生を破壊しているという現実を徹底的に知らせ、それに向き合い反省を深めるようにしたんです。罪がもたらす結末との恐ろしさを知れば、罪を犯さなくなるに違いないと考えたのです。ところが追跡調査の結果、この刑務所を出所した受刑者の再犯率は他の刑務所の再犯率よりも高かったというのです。一体どうしてこんな矛盾した結果になったんでしょう。この刑務所の受刑者がこのプログラムから受け取ったもの、それは、あなたは幸せになってはいけない、あなたには幸せになる資格はないというメッセージであったからです。破滅的なセルフイメージは破滅的な人生を選ばせていきます。罪悪感や自分への嫌悪感、 人生への暗い疑念は人をよりよく立てる力にはならないのです。キリストは罪人を罰するために来られませんでした。この方は罪人を愛し、近寄らせ、慈しみ、引き寄せ、そしてその罪を身代わりに背負うために来られた救い主なのです。先日私は長野県に参りました。部屋が寒かったので妻と一緒に買ったダウンジャケットを着込み、背中に石油ストーブを置いて温めておりました。しばらくすると妙な匂いがするのです。そーっと背中に手をやると、なんとダウンジャケットが焦げ上げてるではありませんか。ふと部屋を見ると、まるで雪の中にいるように部屋中ダウンだらけでした。私はそれを大阪にいる妻にメールで面白おかしく知らせました。すると大変心配しているメールが届いたのでびっくりしたんです。あなた自身は焦げてませんかって言うんですね。焦げてません。しかし自分のしでかした失敗なのですが、それをやり込められるとどうしても自己防衛的になりますね。でも失敗を見る目が心配の眼差しであるとき、心は癒されていくのです。神は罪そのものについては憎む方です。罪を憎む清い神です。しかし、罪人を憐れまずには折れない恵みの神なのです。人が負っているすべての重荷、すべての罪、すべての涙の理由を何もかも背負って処分するためにこの世界に来られた方、この方こそはイエス・キリスト、あなたのための救い主なのです。第二に、キリストはいつも共にいる神となられるために、このように人となって来られたのです。人間ということを経験なさった神なのです。筋金入りのクリスチャンであったヨハン・セバスチャン・バッハの楽譜には、いくつか特徴がありました。はじめのページの頭に、JJ とアルファベットの頭文字、そして最後のページには SDG というアルファベットの文字を書き込んでいたのです。JJ というのはラテン語でイエス、ユバー、訳すとイエスが助けてくださるという信仰の祈りです。SDG とはラテン語でソリデオグローリア、ただ神に栄光がありますようにという賛美の祈りです。彼は誰もが認める押しも押されもせぬ音楽の天才ですが、神に喜ばれるような作品はイエスの助けなしには作れないと考えていました。そこで彼の作曲活動は自分の力に頼って自分の力で切り開いていく仕事ではなかったのです。キリストと自分の共同作業による活動だったのです。しばしば筆を止め、キリストに語りかけ、キリストと会話しながら、キリストと共に楽しんで、喜んで、躍動しながら、交わりながら取り組んだ仕事なのです。そしてこのキリストの助けで作り上げた作品を発表するとき、そこには感謝が伴っていました。私の作品はイエスと私という私たちの作品です。主イエスが私を助けてくださったのです。どうぞ神よ、この音楽の捧げ物を受け取ってくださいという祈りがあったのです。やがてルネッサンス期以降、現代に至るまで、多くの音楽家、ミュージシャンが世界中に登場します。自分の才能に任せて作品を作り続けた音楽家は、やがてぶつかる行き詰まりの中で、挫折したり、薬物に溺れたり、自分を死にまで追い込んでいくような人々が、続出していくのです。好きでしている仕事なのに自分の力だけでやり続けていると、やがて疲れが出てくるのです。しかしここに自分の力だけで人生を切り開こうとした生き方と神と共に歩む人生の違いが現れているように思います。今疲れている人は自分の力だけで生きているということが原因ではないでしょうか。キリストはあなたと共にあなたの人生を完成させてくださる方です。どうぞあなたのために 命を投げ出す覚悟で、この世界に到来した救い主、イエス・キリストをご自分の救い主として迎え入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。